聖書をお読みいたします。新約聖書のルカによる福音書2章1節より7節までをお読みいたします。新約聖書の102ページ102ページになります。新約聖書の102ページ102ページ、ルカによる福音書の2章1節より7節までをお読みします。ルカによる福音書2章1節。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督だった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するために各々の自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていく。身をもっていたイーナ漬けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで彼らを家に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかった。
私が本田記念教会の伝道師として、招かれてお伝えして、もう1年とはどうでしょうか、9ヶ月、4、5、8ヶ月、1年8ヶ月かかろうとしています。昨年の12月の第3週、アドベント第3週のメッセージ、説教でも今日と同じ聖書箇所を語らせていただきました。ということは2年連続でここの町箇所で私は説教するということでございますので、私もプレッシャーがございました。伊藤牧師よりクリスマスの案内を出すので聖書箇所と説教台を出してください、いつもより早く出してくださいと言われて、ここの箇所にある去年、私はこの箇所で大変苦しんで説教したことを思い返しました。そしてその説教の、私の場合は完全な原稿を使っているわけじゃないので、メモを見ながらやっています。そしてこの新共同訳に翻訳される前のギリシャ語を読みながらこういうふうに勉強しているわけです。これは去年勉強したギリシャ語から全部自分で勉強して新共同訳に訳しきれなかったところも含めて、勉強して説教を読むわけなんですが、今年この去年の説教を見返し、また去年勉強したところを見返し準備している中で、なかなかやはりここはまだ見落としていたなとか、この意味が分からなかったなということが少しあることに気がつきました。ですから今日の説教は昨年とは少しちょっと方向を変えたところから、今日のルカによる福音書第2章1節から何節までに迫っていきたいと思っております。さあ、キリスト教は世界の宗教の中におきまして、どのような位置づけ、どのような定義でくくられているでしょうか。多くの人はキリスト教はユダヤ教に始まり、そしてキリスト教、イスラム教、この3つは一神教という宗教に属すると、考えていらっしゃるのではないでしょうか。そうですね、日本の神道ですと、確かに多神教、一神教に対して多神教という言い方が当てはまるかもしれません。そして古代のギリシャの神々も多神教でありましたし、メソポタミアの神々、エジプトの神々、どこどこの神々という、多くの場合の世界の宗教は神々という概念を用いたということは、ちょっと語弊があるかもしれ 人であった、また今もあり続けるというわけでございます。さあ、この一神教には一つ大きな特徴があります。それは一神教が持つ教理といえば教理ですし、これはその一神教が一神教としてあるためのどう言いますでしょうか、私たちが生きていく信仰者の倫理に深く食い込んだことからが分かります。それは一神教は偶像礼拝を一番嫌うという、これは私たちがユダヤの民からずっと預かってきましたこの旧約聖書の10回でございます。10個の戒めでございます。これをユダヤ教、キリスト教、もちろんイスラム教、イスラム教プラス5回をつけておきますが、10回というものを大切にしています。しかし何でしょうか、私たちの教会の10回を教会のこの主日の礼拝ごとに、まあ、登録して、私たちの毎週毎週の心の糧に刻むという、そのような礼拝の使いを取っておりませんが、まあ、この10回の教えは主イエスの新約聖書の主イエスの教えにも深く入り込む、また主イエスご自身がこの10回の中で新しい愛のスタイルを伝えた方であったということを一言で申すことができると思います。偶像礼拝を嫌う、このことを避ける、このことの意味は一言で言いますと、この世を作られた神様を信じ、信じるだけではないんです。この世を作られた神様のことを信じて従う、それを私たちが受け入れる、そしてそのことを信仰告白によって証しする、キリスト者の生き方として世に証しする、これが私たちの生き方ではないでしょうか。時に神様は私たちを裁くことがあります。罪あるこの私たちを裁くわけです。それは何も天変地異を送って急に思いがけない苦しみの中に私たちを放り込む、そういうことではございません。何度か申していますように、神様が私たちを裁くということは神様と私たちの関係ですね、天秤を一番いい状態に神様が司ってくださる、これが神様の裁きです。ですから公平にするという言い方がそもそもこの一神教に伝わる神の裁きの概念であるということを私たちはまず確認して進んでいきたいと思います。裁きというと、どうも人が、まあ、このようなガウンを着てやって、あなたは有罪、5年、10年、無期懲役、死刑、罰金、これも一つのこの世における裁きでありますが、神の裁きはそれを超えたことであります。私たちの問題、罪の問題、神様と断絶された関係を神様がよし、この世を作った時に言われたよし、美しい、よし、グッド、この概念へとバランスを、これが裁きであるということを私たちクリスチャンはもう一度確認しないと人を裁いていくでしょう。自分の概念にはまらないものを裁くんです。こうやってキリスト者が立法的な存在、パリサイ人、そのような存在として生きてしまう。このことは私たちがどうでしょうか、社会の方からこういうふうに言われたことはありませんか。この方は敬虔なクリスチャンだから、敬虔なクリスチャン、この敬虔だと言われているときに私たちはこの人は本当にすごいなって人に言わず、本当に見えないところで影に本当に奉仕して、このことを愛し、社会に尽くし、家庭を守り、まあ、このことを敬虔と言われる、このことについては心よく受け入れたいと思いますが、多くの場合はそうではありません。この日本における敬虔なクリスチャンと言われるときには私たちは注意しなきゃいけないんです。そのようなものどもと言って一括りにされているんです。 私たちはこの世の中で馬鹿にされているのです。経験なクリスチャン、ああそんなことは私たちにはできない、私たちには必要ではないかという、その枠にはめようとするときに、世の中のものは経験なクリスチャンという言い方でしょう。私たちが経験な生活を捨てればいいと言っているわけではないんです。そのときに本当に何が主の前に経験であるのかということを一つ私たちは考えなくてはいけない。何をしているか、朝何時に目覚めて一日何度の祈りをし、献金はこれだけ捧げ、日曜日に毎週毎週毎週来て休みもなく主日礼拝に出席しています。教会の奉仕もしています。家庭集会もしています。それから他の何かがあれば行きます。勉強もしています。心も養っています。私は経験です、私は経験ですということほど経験から遠いことはないわけです。このことは、まあ、神様さんもお分かりになっていらっしゃると思います。神様が私たちを裁くということは、私たちと神様の関係、そして人と人との関係も保険になさる、バランスを取ってくださることを今申しました。その先に私たちが愛の関係であります、そして平和の関係、喜びの関係、まあ恵みっていうのはちょっと日本語では難しい、クリスチャンにしかわからない表現かもしれませんね。Amazing Grace、 Grace っていうとなんかこう英語圏ではまあ、あそういうもんなんだというふうに受け取ることがもしかしたら文化的にもできるかもしれませんが、なんか恵みって言われますね、日本ではちょっと難しい、共有することが難しい概念かもしれませんが、まあ、日々私たちは神様からの、まあ、プレゼント、恵みによって、まあ、生きている、まあ、そのことに私たちは感謝する人間として生かされております。グドレハリはこの世を作ったもの、あ、この世を作った神を神としないことです。その代わりに人間が作ったものを拝むことです、まあ、具体的に金の子牛、なんとかの像、石像、そういうものがなくても人間が作ったもの、あるいは私たちを支配する概念を自分の中に受け入れ、それを最上のものとして崇拝する、拝む、このことは全て偶像礼拝です。このルカによる福音書の中で、私たちの最大の偶像礼拝は何か、富に使えることです。この世の富に使えることです。私たちが生きていく中で、ある程度の経済的収入を受けないと、もちろん生きることは、生きていくことはできません。しかし2つのものに使えることができないと、シエスはおっしゃいました。それは大きなものは、富によって自分が支配される、そのことにより、この世を作り、私たちを今も生かし、神の霊を送ってくださり、この唯一の神を一番としない、この世的なものが神様の上になってしまう、このことを偶像礼拝と言っているわけです。人間が作ったものを拝むということは、そのことは人間に支配されるということと同じ、同格の意味であるということです。このことがさらに肥大化しますと、神を作り出したのは人間の心だという理論、考えに至るわけです。東京の本屋に行きますと、あのホモデウスという本、いっぱいこの山積みで売ってますね。それの要するに一言で言うと、あ、人間というのは、まあ、どうでしょうか、古代においていろいろな、まあ、今度雨が降らないとか、まあ、そういう天変地異の時か分かりませんが、その中に何かこの状況を打破したい、そのような心が私たちが求める、私たちを救ってくれるかもしれない神を作り出した、これが一言で言うと、あそこのコンテンツになっているほど、まあ、センテンツですね。ここに対して多くの人は、特に日本人、もしくは今の現代のヨーロッパの人たちは、このことを、あ、そうだそうだ、そうだよね、この神、神よりは、神というものは私たちのこの理性の中でこうやって作られたものだというふうに考える方が簡単なのです。ですから、この 説が、まあ、よく受け入れられているわけです。そしてそのことは当然無神論、積極的な無神論ね、とつながっています。日本の無神論とは違います。日本はなんとなくいっぱいいて、神様っぽいのはいっぱいいるし、尊い心も何かあるし、そういうだけど積極的に何かを信仰する、信仰して生きるということの生活とは距離を置きたいという日本の、まあ、これは特徴だと思いますが、現代ヨーロッパもしくはアメリカもそうかもしれませんが、積極的無神論というのはやはり神という存在は人間が作り出したものだという、そのような理性的考えを自分の信条、生きていく中の施策の一番特に、まあ、ということが言えると思います。まあ、この無神論はとても理性的で、すっきりしていて、考えのプロセスもはっきりしていますので、まあ、とてもまあ理性的で魅力的に見える。ああ、そういうことだったらこういうこともこうして解決できるんじゃないかということが言えるので、まあ、受け入れられているように私は観察をしています。しかし私たちがそのように願って生み出した神は新しい命を作り出すことができるでしょうか。私たちが木に掘った像とか新しい命を生み出すことができますでしょうか。どこかに建てられた石の像が新しい命を生み出すことができるでしょうか。またその像が私たちの命をコントロールすることができるでしょうか。死については私たちはよくわかりません。健康な人が突然に亡くなるということもありますし、私は死ぬ死ぬ死ぬと言っている人が十分に長生きすることもあります。私たちは死について本当に少しのことしか知らない。ただ生きるということについて、まあ、生命がこの世に誕生するということについてもういくらかの知識を持っているのではないでしょうか。倫理的に良いかどうかまだ私には判断できませんが、ある種の着床時ですよね。着床時の診断により、うん、この子に何かどう先天性の障害があるときに産むのをどうしようかということを考えるようになった2000年代になります。命がまだ赤ちゃんという形でこの世に出てくる前からもうスタートして、その不分野に関してもまだ目もない、口もついていない状態から私たちはここに今関与することをまあ許されてしまっています。何がいい判断かはまだまだ分からないですが、私たちは少しこの命の誕生については死よりもいろんなことが分かりつつあるかもしれません。私たちの思い願い希望でこの世界が形作られたのでしょう。それであったらそれこそ皆さんが思うユートピアがこのように実現していて良いのではないでしょうか。しかしそうではありません。ある人にとっては良いと思うこともある人にとっては辛い状況であります。そしてそのことをなかなか私たちは互いに知ることができません。隣にいる人の痛みを知ることができません。喜びはまあ多少わかるかもしれませんけども、素直に喜べない自分がいたりします。私たちの思いが神を作り出した、本当にこのことは正しいのでしょうか。さあ、乙女マリアはルカによる福音書1章47節から55節のままのところで、このようなマリアの賛歌というのが、このことについては説教で触れられているんですが、ちょっとお願いします。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。 力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹のままで追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して尊しいもの。これは天使ガブリエルから自分が想像していないタイミングの妊娠を告げられたわけですね。どうしてそんなことが起こりましょうか。私は男の人を知りませんのに、恐れることはないと天使ガブリエルが言うわけです。あなたが神から恵みをいただいた、身をもって男の子を産む、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、糸高き方のと言われる神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。このようにして神様は私たちの想像を絶するって言い方をします。私たちの想像を超えた働き方で私たちに迫っている。変な話ですけども、私先週日曜日韓国のセミナー教会日本語で説教しました。どうしてもこのことを話さなきゃいけないなと思って話した内容は、韓国における芸能人の自殺の問題です。そして韓国の若者の自殺の問題についてどうしても話さなくてはいけないなと思って説教させていただきました。実は先週の金曜日に瞬間ですが、この代官山に戻ってきて金曜日に戻るんですけど、そして土曜日に渋谷の近くにあります渋谷福音教会というところで日韓入場コンサートというのがありまして、そのまま深夜便でソウルに戻るという、まあ、一泊三日ですね、強行部に行いました。で、説教自体は日本に来る前に作ってありましたが、さあこれから羽田空港に夜行かなくてはいけないと時間がかかる時間で準備をして布団を家にしまって、さあ出ようとした時に、私なんと左手の手首ですね、切っちゃったんです。カシオ、チープカシオって言うんですけど、これがですね、汗で溶けて鼻毛の部分がささくれて針のようになってますね。それでこの静脈ですからね、ここは静脈ですからな、もちろん大事には至らなかったんですけど、本当静脈に対して急調でヒューッと薄いところ、痛くもなくて気づきもしませんでした。さあってリュックシャックサック背負ってさあ出ようと思ったら、なんか血が出てると思ったら、すごい、まあこういうのが、まあなんかこう仏教的に言うと因果とか言っちゃって、ちょっとまあオカルトっぽくなるんでこれくらいにしますけども、初めて知ったんですよ。あ、手首切るの痛くないのかもしれない。まあ、ざっくりいけば分かんないんですよ。癖になっちゃう人いますね。でも初めて僕は44年間で手首を、まあ、ちょっとだけですよ、切るということで、少しその、まあ、自らの思いでそういうことをなさるとちょっとだけ気持ちが分かるようになりました。でも本当になんか説教を前にしてとても重い何かを知らされた思いになりました。神様は私たちの想像で絶する形で働かれます。そしてそれを私たちは時に受け入れがたいのですが、信じて従うわけです。そして私たちは神様の招きに応える時に行いを伴いますが、その行いは神様がよしと思われる時だけ、よしとしてくださる時だけ、私たちの行いは神となります。これは主の祈りにありますように、御心の天になること、口にもなさせたまえと。神様の国が光である。それがこの世に来て光でありますように。 私たちのこの世が光であるから天が光るわけではない。このようにして私たちは神様に従いながら、時に受け入れることができないいろいろな神様からの問いかけ、そしてそれを聞いてこの世でどうしていくのかということが私たちの葛藤をしながらではありますが、神様に光を期待し、私たちが神の子として光って神様に望んでいく、まあ、そのような関係性へと戻っていきたいということが、キリスト教を信仰する者たちの一つの大事なことではないでしょうか。今日の聖書箇所は、前の聖書学といいますか、聖書の分析、研究の仕方で言いますと、サンドイッチ型という構成で作られているということをちょっとお話ししたいと思います。今日のルカによる福音書2章1節から7節でございますが、最初の部分が、まあ、例えばこういうことですね。1節から3節までというのが A の部分です。そして4節から5節というのが B の部分です。そして6節、7節が A'A と相当する、響き合っている部分として、実はギリシャ語では読むことができます。1節から3節に何が書かれているかといいますと、人間による支配が思いもがかけぬ形で強大な力を持って私たちの前に、当時のユダヤの民の前に現れたということが書かれているわけです。皇帝アウグストゥスの支配であります。その支配に対して民は声を持つことができませんでした。これより数十年前のユダヤの民たちは、実はローマ帝国に対して立ち上がりました。武力を持って立ち上がりました。このことは新共同訳の、旧約続編という部分に書かれていますが、ユダヤ人が反乱を起こしました。しかし見事に叩きのめされて抹殺されました。そのことは書物として残っています。それ以来ユダヤ人の百数十年の間、ぐんぐんと強大化するこのローマ帝国の支配に怯えながらも声を上げることはできませんでした。皆皇帝アウグストゥスに従ったわけです。そして事実このアウグストゥスは歴史的にはこうです。皇帝アウグストゥス、私を崇拝せよ、私を礼拝せよという皇帝崇拝を強要したということが歴史的史実として残っております。私が神だと言った男、それが強大なローマ帝国を率いたアウグストゥスでございました。そして彼が行ったことは何かと言いますと、住民登録です。住民登録は何であるかというと、その国のシステムに組み込む、住民は組み込まれるということであります。そこから逃れることはできなくなるわけです。イスラエル王国はもう王もなく国もなく敗れた国であります。属国であります。そしてそのことがこの住民登録でローマ帝国に正式に、どこに誰が住んでどういう執事のものがいてというものが正確に組み込まれたときに、さらにこのローマ帝国の支配は強まりました。さあ4節ではこうです。4節ではヨセフもこの住民登録に従ったということが書かれています。ダビデの血筋であるということを明らかに登録しようとヨセフは考えたわけです。そして住んでいる町からわざわざと、まあ、ダビデの町ベツレヘムまで、行ったわけです。自分の町へ行ったわけです。そして妊娠中のマリアに連れて、みんな好きも連れて、マリアも私のダビデの一族に連なるものとはっきり登録するためでありました。さあこの時ヨセフは誰に従ったのでありましょうか。一つは皇帝アウグストゥスの命じられた住民登録の命令に従ったということができますが、 もう一つ意味があるのではないかと私は思います。4節から5節の中心はダビデを通してこの血筋って書いてますが、この血筋ということがもう一度立ち上がってくるということが、この今日の1節から7節の一番ど真ん中に書かれている中心的なことがあります。ダビデの血筋、ダビデの家族、ダビデの家族、そしてガリラヤという異邦人の町から、その、まあ、マリアというのが、ね、どういう出身かというのはちょっとね、まあ、ちょっと分からないんですけれども、ガリラヤのものがダビデのものと一緒になる、まあ、これがまあ象徴的に書かれているのがこの4節であります。5節でマリアと一緒に住民登録をするんだということが書かれています。このことは今申した通り、マリアがダビデの家に入る、ダビデの家に属するということが明らかにされています。そうです、このマリアはヨセフに対して、まあ、言い名付けで書いてますが、制約をされた女性です。結婚の制約をされた女性ということです。そしてこの制約された女性は現在妊娠中であります、まあ、このヨセフは1章27節のところで初めてヨセフというのが出てきますが、この妊娠を知っていました。まあ、できればマリアとはお別れしようとまで思ってヨセフがありました。マリアを傷つけたくないという思いでしょう。しかし、まあ、マリアからヨセフにどのような、いやこのお腹の中の子は神様の子で、もうガブリエルが私に言ったの、本当にはっきり言ったの、だからあなたも信じてちょうだいっていうふうにマリアさんが説得したのかどうかは聖書には書かれていませんが、ヨセフはそのことを知って同意して納得したんです。承知であるということを今日は改めてはっきり言いたいと思います。本当はガリラヤで登録もせずに二人で仲良くこそっと住んでいればよかったわけです。当時の結婚前の妊娠です。でもそうではなくて、思いを決めてガリラヤから夫ヨセフは言い名付けマリアを連れて妊娠中で山をこうずっと上がっていかなくてはいけません。ベツレヘムまで、今でいうパレスチナ西岸地区ですね。ここまでの旅は、まあ、車で3時間ぐらいでしょうか、今ですと。当時どうでしょうか、それだけの夜道をですね、歩くということは、なかなか、まあ、夜道もあったのか、野宿をするのか分かりませんが、大変なことであった。しかし、覚悟を決めて、このダビデの町、ベツレヘムへとヨセフは向かっていきました。そして、6節から新しい物語が始まりました。ここに書いてあることは、ところがということから入っています。このところがということに新しい物語が始まったということが書かれているわけです。そしてすべてここのところはちょっと日本語です と、会話を受けているですね、まあ、寝かせた、うん、そして泊まる場所がなかった、でも日本語でいう括弧で書かれていますが、過去が事実であるよという、まあ、ギリシャ語のスタイルでは書かれているわけです。ルカがこのことは過去に事実であったという一つの客観的過去事実という文体でここは書かれているところであります。マリアは月が満ちて、まあ、お水に来たところですけども、昨年もお話ししましたが、ここですとね、月が満ちて7節初めての子を見て、こういうふうに連結されていますが、ここに少し一番大事なことなどもう一回言いたいと思いますけれども、ヨセフとマリア2人が満たされた、そして月が満ちて初めての子だということが連続しています。マリアさんだけが満たされた、聖霊によって満たされたわけじゃないです。ヨセフさんが茅の外にいたわけでもありません。また反対でもありません。この二人が神様によって満たされて、そしてマリアは月が満ちて初めての子を産んだという、まあ、こういうような時間軸になっています。 そして初めてのことを言います。それはそうですね、マリアさんは私は男の人を知りませんのにと言って、しかし神の子が胎内に生まれた、初めての子を出産するんですが、この初めての子っていうこの単語は聖書の中で、新約聖書の中でここしか使わないと思ったらもう一箇所あったんですよね。ということに気がつきました。この初めての子という単語が使われているのは、実はヘブライ人の手紙の第1節、第1章の方に書いてあります。1章5節ですけれども、一体神はかつて天使の誰に、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと。これちょっと分かりにくい。神様が子供を産んだっていうことを天使、そんなこと言ったことない、誠に不可思議なフレーズでございますが、神様が初めての子を産むということが、このヘブライ人の手紙では書かれています。マリアが産むということは、神様が子供を産むということにつながっているわけです。さあ、今日はアドベントの第3週です。クリスマスに主イエスはお生まれになった。まあ、もうちょっと理性的な言い方をしますと、お生まれになったことを、まあ、アドベント第4週記念するという言い方もできるかもしれませんが、まあ、クリスマスに主イエスは生まれました。今日は教会学校のお友達に、主イエスが生まれたのは何時ですか？
はい、24日です。
24日はクリスマスイブですから、まあ、生誕、高誕の24日、まあ、それを記念するとしても24日です。しかしどうでしょうか、今日の聖書箇所を見てどうですか。6節後半から、マリアは月が満ちて初めての子を生まれちゃいました。もう一本教則を残しています。もう主イエスは生まれてしまいました。ちょっと早くなりました。大会マノエルは来週になります。ベチレヘムにいるうちに産経というわけですね。そしてこの生まれた子供、まだ名前はついておりませんが、それはダビデの王座に就くんだということが、天使ガブリエルからあらかじめマリアに伝えられていました。そして永遠にこの子供の子供が受け継ぐ王座、そしてこの支配は終わらないとガブリエルにとって予言されていました。そのことが何を意味するのかということを、今日は全部読みませんが、一言だけお伝えしたいと思います。先ほど初めての子を産んだっていうことがヘブライ人への手紙に書いてあると言いました。新約聖書ではこの2回だと思うんですが、このヘブライ人への手紙の初めての子というのは、もう一個言いますと、旧約聖書サムエル記に一箇所出てくることが引用されているんですね。サムエル記下、サムエル記って何でしょうかと言いますと、イスラエルにちゃんとした王が出てくる、サウルからダビデ、そしてダビデが衰えて次の列王記でソロモンの時代に行く、ここを描いたのがサムエル記です。上下の区別は昔はありませんでした。今の伝統的な読み方ですが、このサムエル記というのがとても重要なわけです。そして今日お読みいたしませんが、サムエル記24章、下の24章というところをどうぞ覚えてメモしていただくなりしていただきたいと思います。サムエル記下24章、次めくりますと列王記の上が始まる。サムエル記の一番最後のところ24章です。ここの込み出しにはこう書いています。ダビデの人口調査。なんとこれ私も初めて知ったんです。初めてというか読み飛ばしてたのかなと思いましたけども、ダビデが人口調査したんですね、このユダヤの国を。そしたらですね、一番上の中間管理職の人ですね、こういったんです。ヨアブという方です。王に言った、あなたの神を頼られる主君、王はなぜこのようなことを望まれるのですかって、頭の切れる部下はこう言ったんです。ダビデさん、ダビデ王さん、なんで人口調査するんですか、こんなことの意味があるんですかって言ったんです。ダビデを正したんです。 そうしましたら、ヌズレ教の言葉も十節、民を数えたことはダビデの心に呵責となった。ダビデは主に言った。私は重い罪を犯しました。主をどうかしのぶの悪をお見逃しください。大変愚かなことをしました。ダビデは神様によって与えられたこの国を自分の国、自分の手柄として、自分のものとして人口調査して踏み込もうとした。これが主の前に悪だった。このことを悔いて、ダビデは祈る。しかしこれに対して主も裁きを与えられました。そしてダビデの知性を終わり、ソロモンへと変わっていくわけです。軽く呪われたんです、ダビデは。罪を犯しました。アウグストスの支配に対する真の支配者は、今日、説教されますように、神様の初めての子、マリアの初めての子として現れました。神様の支配は、神様を神様としない。この世、今の世に対して、当時の世も今の世に対して、実際にもう動き始めました。これに対して、ヨセフとマリアはただ従いました。信じて従いました。そして、なんと神様、この世を作られた神は、初めての子をマリアとしてお生まれになりました。お生、まあ、ませに、まあ、神がお生みになりました。神様の遺言には家がないんです。人口調査をする人たちには家はあります。財産もあります。家族もあります。家計もあります。親戚もあります。しかし神の遺言が生まれた時には、そこに宿る神、神の霊、ヨセフ、マリア、海、今の海に落とされた主です。この3人が宿もないところでこっそり、ひっそりとお生まれになります。住民登録は先ほど言いました支配者の土地下に入ることです。家も土地も家系図も全て登録されたら支配は完了です。支配は完了なのです。しかしイエス様は私たちのこの体、私たちのその真の姿と同じく裸ん坊で生まれてこられました。そして裸ん坊で十字架で死なれました。七節で裸ん坊で生まれたこの主イエスを布にくるまれて海岸に。主イエスのご遺体を引き取ったアリマテヤのヨセフは麻布で包んだ。布で主イエスを包みました。本当に主イエスは裸で生まれ、裸で死んで生まれた方なのでございます。誠に人として、誠に神として、誠に神の子としてこの世においでくださいました。主イエスはもう生まれたのです。いや、今日生まれなくて、明日の方がいい。現代だったらそうです。もしくは早めに病院に入った方がいい。出産のコントロールできるかもしれない。でもしかし、本当に予想しないタイミングで、このベツレムにおいて、主イエスがもう生まれてしまわれたわけです。急いでたんです。最適のタイミングだったんです。それは私たちが支配している、支配されている、この世からの束縛、この世からの支配、これを主イエスはただ一人裸でこの世に出てきて、私たちの救うためにお生まれくださったわけです。お願いいたします。私たちに命を与えてくださる神様、あなたの皆を賛美します。主イエスのお誕生を本当にありがとうございます。主イエスは本当に誰も見ていないところで、やるのなく、私たちの罪の救いのためにお生まれくださいました。ありがとうございます。そして、神様がせっかくこのように送ってくださいました主イエスも、また私たちの罪のために、十字架で死なれ、裸で、天の上にくるくるまれて、墓に葬られました。しかし、その主イエスが、私たちの罪を本当に解放するために、この世に、戻ってきてください。 復活した主イエスが戻ってきてください。その約束をプレゼントしてくださったことを合わせて感謝します。私たちが主の御言葉を覚えるときに、どうぞ私たちが誰に従うのか、どうやって生きていくのかを今一つ考える時となさせてくださいますようにお願いします。また寒くなっているこの折ですが、どうぞ本当に心に体に不調を覚えるものを主が本当に優しく包んで癒しの力をお与えくださいますように。アドベント